TBS Podcast。
TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティのライムスター歌丸です。
宇垣美里です。
ここからはまだ名前がついていない日常の場面や感情に新たな名前を与え、声高に提唱していく新概念提唱型投稿コーナー。火曜日にお送りするのはこちら、何かが始まる音がする YOKAN 予感。これね、ディレクター卓についてる人がね、はい、ディレクターをだいぶやっていないね、プロデューサー橋本良純が卓に座ってるために今ね、はい、BG の出しのこの一瞬の遅れ、
若干ねずれましたね、
これはやっぱりね、
うん、思った
現役を退いてるとこういうことになるというね。
あ、でもやっぱ老体無知、老体
老体と言われて年は取ってない、
ね、違う、あえて上の立場の方が今ちょっと出ていかなければならないという、
ありがたくね、こうサブからも非常に圧の強い声がね、
こう
指示が
登場になり
ますね。早く先行くよ、ウィギュータブルなんですよね、これ聞こえてますけどね。ということで、あなたは聞き逃していませんか？日常の中からかすかに聞こえる素敵なストーリーが始まりそうな音。例えば、海外の旅行先で幼馴染とばったり再会したとか、うん、幼馴染が海外で違う名前で暮らしていた。
それも触れてあげない方がいいですよね。
田中のね、逃亡とね、フジティブというね、不可能性がありますからね。あなたが体験したささやかな何かが始まる YOKA の予感を送ってもらい、映画化やラジオドラマ化を睨んでいくお便りコーナーです。メール朗読中の BGM は特に指定がない限り、オフィシャルヒゲダンディズムさんの曲ということになっております。あとはですね、途中ですね、なんか声がね、声の出演がたまたまね、
そうですね、
ちょいちょい入ったりしますからね、スタッフの声、今日はどんな人が入ってるのかな、楽しみにしてください。では行ってみましょう。ラジオネーム、ミシェルガンエレファントカシマ男さんからいただいた YOKA の予感。やっぱ出しがちょっと遅いんですよね。
反射神経の問
題。壇上から私を睨みつける男。私の予感最大の被害者である彼に出会ったのは高校生だったある日のことでした。予感の被害者、
うん、
私は卓球部に所属しており、その日は県大会への予選試合でした。数人でのリーグ戦で上位2名が県大会へ行けるというもの。全員が2試合ずつを残し、私と彼ともう一人が争う形になっていたのですが、この三つどもえ、うん、彼は強豪校のキャプテンといったこともあり、私ともう一人が残り一枠を奪い合う形になると誰しもがそう思っていました。そんな中、私と彼の試合が始まりました。順調に彼が私から5ポイントを連取するのですが、なぜか1ポイント取られるごとに私の体の底から何かが湧き上がってくるのです。そして私が初めてポイントを取った瞬間、一気にいろんなものが駆け巡りました。球の回転が見える。どこに打てるか。自由自在。相手の考えていることが手に取るようにわかる。そう、まさに YOKAN 予感。予感っていうか、これニュータイプじゃん、ニュータイプ。ピーンっていうね。その後、私は彼をほぼ完封する形で倒しました。何かが起きていると知った多くの人が見に来たり、顧問の先生が興奮気味の中、卓球の全てを理解し、覚醒した私は冷静でした。そして残りの1試合、相手が変わっても卓球の全てを理解した私は強く、1セット目をほぼ完封で奪ったのですが、その途端、異変が起きました。超眠い。なんかやる気起きねえ。そう。才能が開花したわけではなく、いわゆるゾーンと呼ばれるものに私は入っていたようで、ただイレギュラー的に強く、それが解けた瞬間、途端、負荷が一気に体や脳に来たようでした。そんなわけで、その後はほぼ完封される形で負けたのですが、私が変に勝ち、そして変に負けたせいで星取り表が 大幅に乱れ、県大会に行ける上位2名に強豪校の彼は入らず、私ともう一人の選手になってしまいました。彼の思いを背にし、挑んだ県大会はもちろんあっさり負けましたが、今でもあのゾーンに入った時の相手の感情が丸聞こえのような感覚を少し覚えているほど、自分自身が異常な状態の予感でした。
そんなこと、それが予感かどうかはまあさておき。
これちなみに BGM は映画ピンポン。ね。うんうん、はい。松本太陽さんもね、あれの映画化ですよ。それの主題歌、スーパーカーの、夢際ラストボーイ。こちらでお願いしますということで、書いております。これ、だから予感っていうか、だからその本当にゾーンっていうか、こうピーンってね。
なんか降ってきちゃった。
ピーンって。っていう、入ってきたはいいんだけど、そこで多分いわゆるだからまさにアドレナリンってやつですね、うん、アドレナリンがわーってなって、でガーッとこう意識が覚醒したのはいいんだけど、だから例えば僕らなんかでもなんかこうトラブルが起こった時のライブ中にね、なんかトラブルが起こるとやっぱりちょっと時間の進みが遅くなる感じってあって、うん、その例えばほんの起こったこととしてはほんの2小節1,2,3,4,5,6,7,8 のことが30秒ぐらいに引き伸ばされた感じで、その間で俺と、ま、D と J とで こう判断して次のこうなんか行くみたいなのは感覚はやっぱあるはあるんですよね、はいはい、あとね、うん、だからそういう意味ではだからその多分そのゾーンに入った。でもやっぱそれが持たなかったんだね。やっぱりね。
眠いなーって。
本当の才能ではないからね。
もう本当にカンフル剤というかその瞬間だけのね、パーンっていう。
見切った。え、宇垣さんなんかこうその見切ったって瞬間あります？
見切ったってあるかな。
あのあれですよ、あのマトリックスのクライマックスですよ。あのマトリックスのクライマックス知ってます？こう全部俺はもうデータで見えるみたいなさ。
全部がね。
ね、あれデータでこう見えたところでそれ見切ったことになるのかって感じがちょっと若干しないもんな。でも俺はこの世界の仕組みを全部もう知ってしまったんだと。
うん、
ね、その卓球というものを全部分かったっていうその感覚。
でもちょっと分かった。
はい、宇垣さん見切り。
起きた瞬間に出なきゃいけない時間だった時は、ゾッと、
寝坊
あの、あっ、ゾッてしちゃうと、カッてなるんですよ。カッてなって、
ゾッカ
ッて。パパパパパーって頭の中でいろんなものが巡った結果、これとあれとこれだけで、あとは捨てようみたいな感じで、カカカッ、パッって家を出るっていう。
でもそれゾーンに入って、焦ってるっていうか、その本来なら焦ってるところで、割とこう、ちゃちゃちゃちゃっとこうできるってことね。
なんか、ハワハワとかして、しそうなものなんですけど、その時は、まあ大体そういう時は、スンって逆に。
ああ、そう、それ冷静、だから冷静になる。
スンって。
ってことね。
いや、そのまま行こうみたいな。
だからやっぱ肝が座ってるってやつじゃない？それってさ、要するにさ、追い込まれた時に、そっちのモードに行ける。普通追い込まれたら、こう、ああ、出すんだ出すんだってなっちゃうとこが、こう、そっちのスンの方向に行けるっていうのはさ。
諦めるっていう多分方向に行くんでしょうね。
だからその、今腹が座ってんだろうな。俺だってその、あるよ、俺だってさ、パッて起きたらもうその予定の時間、うん、しかもその、現地についているべき時間みたいな。とかっていう時は、でも俺はダメだね。俺はもうそういう時はもうバーンって起き上がって、おーいもうみたいな
何かに起こる。
そうそうそう、まあ、自分なんだけど、まあちょっとまあまあちょっとでもしばらくこっち行って、違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う、こういうまあなんて違う違うダンスみたいなのをこうやってやって、んでもうなんかもうどうにもならなくなって、もういろんなもう靴全然違う靴履いてっちゃったりとか、いろんなことやるから俺はダメだなそこはな。はい、ということで、はい、これでもあの彼はね、そのたまたまね、
かわいそうにね、
かわいそうにだって有望な選手だったろうにね、まあでもしょうがない、これもね実力のうちというやつ。
まあ、そういうことですよ。
あと卓球でゾーンというと私一つ思い出すのは、あの Xbox 最初に売り出した時に、すいません実感がどうすぎる、 Xbox 売り出した最初に出したのが卓球ゲームをね、ロックスター社という、要するにあのグランドセフトオートとか、ああいうゲーム出してる人が突然 Xbox 最初に出した時に出したゲームがピンポンだったの、なんだそれって思うじゃない、
びっくりしますよね、
ツバ飛びましたけど、アクリルがね守ってくれましたけど、
あるから大丈夫、
あのでその中でやっぱりでもピンポンやってるうちにどんどんゾーンに入ってきて、周りのが暗くなって、こう2人だけの世界に入ってくっていう、そういうねちょっとドラッギーな描写があって、さすがロックスターと思いましたけど、思い出しますね。
そういうことなんですかね、まさに、
はい、もう一発いけるかな、どうですか、行きましょうか。よし、やってみよう。ラジオネーム、キアトモさんからいただいた、YOKN の予感です。だいぶ慣れてきましたね、音出しがね。それは高校1年生、1年の時の話です。学校の帰りに友人と4人でショッピングセンターに寄り道した時のこと。僕は自転車に乗せた荷物を片付けしてて、少し出遅れてしまったところで、暴走族5人組に囲まれてしまいました。先にお店に入ろうとしていた友人たちは当然僕を助けることもできず、遠巻きに心配顔で見ています。僕を囲んだ暴走族の一人がこう言いました。
おい、久しぶりじゃな。
これあのディレクター森安くんですね、非常に器用なメガネ、
ニコニコちゃって今
器用なメガネくんといった人物なんですが、
無理せんで、本当に
ヤンキー役、よく見れば中学の同級生ののぼるです。しかし彼の表情にはフレンドリーさは全くなく、続けざまに、
おめえかなりモテるらしいな。
僕がいや全然そんなことないわと言うと、のぼるは、
いやわしは知っとるけん、お前を好きな女何人もおるんじゃ、いろんなやつが言うとるけんの。
はい、登るは僕の話を全く聞こうとしません。
こっちも入ってこない。
気になる。中学高校とプロレスバカかつパンクロックバカの生活を続けている僕は、普段男子生徒とばかりつるんで遊んでいて、女の子と遊ぶことはそうそうありません。インターネットもなかった80年代前半、縦横のつながりの深い不良たちは信頼性の高い情報を持っていたことは事実です。登るに怖い顔で見られながらも、僕はこいつら不良のネットワークは確かにすごい。出任せなんかじゃないだろう。これは信用できる情報かもしれない。猛スピードで頭の中で最近の事実確認を開始してみました。
バカ。
そういえば同じクラスの Y ちゃんと E ちゃんと急によく話すようになった。 いや、僕が一目惚れした A ちゃん、この前廊下から僕になぜか手を振ってくれたな。いや違う、暴走族に情報が伝わってるということは真面目な子じゃない。僕のことを好きなのは不良っぽい隣のクラスの T ちゃんだ。間違いない。不良っぽいけど気さくで可愛い人だし、おっぱいも大きい。 T ちゃんに明日俺知ってるよと言ってみるか。もう僕の頭の中でほぼ 100% 確実な YOKA の予感は止まりません。顔がにやけているのは自分でも分かっています。その時暴走族の一人が、
のぼるさん、こいつがあの K 高校の H ですか。
そうじゃ、こいつが K 高校の H じゃ。
その言葉を聞いて、 K 高校の H、 モテる方の H。 同じクラスには僕と同じ名字の H がもう一人いる。球技大会の時甘いマスクで女子にキャーキャー言われていた同じクラスの H。 球技大会の時球技そっちのけでマットの上でプロレストーナメントを制して男子にキャーキャー言われていた僕。つまり、のぼるの言っている H は同じクラスのもう一人の H だったのです、うん、この瞬間、俺じゃあねえ、それは同じクラスのもう一人の H じゃーと言って、のぼるの首を絞めていました。いきなり暴走族の首絞めちゃった。遠巻き見ていた同級生たちは僕が暴走族と戦い始めたことに動揺。暴走族の仲間たちはのぼるを助けようとしましたが、僕の言葉によりのぼるの表情が明らかに満面の笑みであるため、助けることを躊躇しています。なんだこれ。数十秒プロレス技で攻撃したところで、のぼるはもうギブアップ、許してくれの一言。その後彼らは爆音を鳴らして去っていきました。翌日僕が同じクラスの H をプロレス技で攻撃したのは当然です。最低。また暴走族とたった一人で戦っていたという自慢にもならない噂が流れ、その後もモテない方の H としての学園生活が続いたのでした。うん、ということで、ね、途中ね、のぼる役火曜日ディレクター森安博則さん、暴走族の射程番組 AD 片山拓実さん務めていただきました。
まずね、
森安くんのそののぼる役が、
あの多分一生懸命低い声出そうと思って多分目を一回殺したんでしょうね、その感じがすごい伝わってきて。
あの森安くんは本当にね、メガネをかけた、いや、ね、ソフトなタッチのね、
優しい方です。はい、
まあ、なんて言うと青病炭というのがもうぴったりな。
すごい、あの
占いといった感じ
で、はい、ね、優しい。デコピンで私は勝てる気がする。
ねえ、まあでもね、優しい、優しい。
すごい優しいです。はい、
まあ登る役をやっていただいて、うん、
岡山の方ですからね。
あ、そうなんです。岡山、うん、そういうブッキングだったら、なるほどね。しかしこのあの誤解系でね、H、モテてる方の H とね、僕もあれですよ、あの巣鴨学園でね、あの、うん、やっぱり僕も佐々木がいたんですわ、同じ学年に。でそのもう一人の佐々木くんはこの数学クラスで非常に勉強できる佐々木くんだったんですね、うん、これも当然もう残念ながらこれはもうバカの方の佐々木って言われるんです。これはね、とかあの清水くんなんてもね、二人いましたけど、やっぱり、はい、やべえ方の清水とか、ね、不定方の清水とかいろんなこと言われてましたから、うん、でどうしてもそうじゃない方とかね、そっちのね方。まあでもね、プロレス技でキャーキャー、男子にキャーキャー言われる H 君ね、それの方が伸びしろあるんじゃないですか。ただ翌日に何の罪もない H 君にプロレス攻撃した、これはいかがない。あとやっぱりなんつっても真実を知った瞬間に暴走族の登るの首を絞め始めるって
止まんなかったんでしょうね。
どういう
天命っていう
やべえぞ H っていうね、
わからんでもない、
うん、やっぱそんぐらいこう、はーっていう感じだったんでしょうね。一瞬いい気持ちにさせやがってっていうね。
そうそうそうそう、
ああ、ことでありがとうございます。
ああ、面白かった。
両方とも予感っていうのそれっていう感じのメールがありましたけど ね。
ちょっと瞬間の勘違いというか。
拡大解釈、大いに結構でございます。歌丸アットマーク tbs.co.jp、歌丸アットマーク tbs.co.jp まで予感メール、まだまだ募集しております。
以上、火曜日の新概念提唱型投稿コーナー、何かが始まる音がする、YOKAN 予感でした。
After 66 Junction。 もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。